今日は広報島田6月号に掲載の情報を保育支援課の高橋敦史さんと健康づくり課の福島美穂さんにお伺いします。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは18ページにある島エクコーナー見てみますと、病児保育、病後児保育のご案内とありますね。どんな取り組みなのでしょうか。高橋さんお願いします。
はい、島田市ではお子さんが病気の時や病気や怪我の回復期にご両親が働いているなどの理由により家庭で保育できない場合、看護師と保育士がお子さんをお預かりし状態に応じた看護や保育を行っています。これが病児保育、病後児保育となります。
はい、どうしても子どものことが見られない時ってありますよね。
そうですね、
はい、
最近は RS ウイルス感染症やアデノウイルスなどの感染症が流行っていると県等から注意喚起があり、小さなお子さんには注意が必要です。
はい、
島田市の病児保育、病後児保育では対象となるお子さんは市内に住む小学6年生までの子で、保護者のお仕事といった理由以外にも冠婚葬祭、傷病、出産などの時もご利用できます。
そうなんですね。
はい、病児保育施設とは例えば子供が急に発熱したけれども保護者が仕事を休めないといった場合に利用できます。
はい、
ただし麻疹のお子さんはお預かりできません。
はい、
次に病後児保育施設は例えば風邪などで熱は下がったもののまだ保育所や学校には行ける状態ではなく保護者が仕事を休めないといった場合に利用できます。
はい、
利用するには登園または登校許可書が必要となります。感染症のお子さんはお預かりできません。
はい、ありがとうございます。注意事項もいくつかあるわけですね。はい、それでは利用ができる施設を教えてください。
はい、利用する施設はですね、
はい、
この時間的には平日のみとなります。
はい、
利用できる施設は病児保育は河原町にありますリバティ病児保育室エーラ、また病後児保育施設は4つありますが、
はい、
島田聖母保育園、初倉保育園、大津保育園、五花保育園の4園となります。
はい、で今先ほどおっしゃったように感染症のお子さんなどお子さんの状況によってお預かりができない場合もあるのでご注意くださいということですね。
そうですね。
ではどの程度の病気、怪我なら受け入れていただけるのでしょうか。
はい、例えば安静の確保が必要であり集団生活に支障をきたす場合、また重篤な基礎疾患がないこと、口から水分を取れる状態であること、点滴や入院の必要性がないことなどが受け入れができる状態となります。
はい、もうとにかくねお子さんにとっても親御さんにとっても看護師さんや保育士の方に預かっていただけるっていうのは高橋さん安心ですよね。
そうですね、看護師や保育士が症状の記録や検温、投薬など子どもの状態に応じて看護や保育をしますので、はい、安心できると思います。
はい、本当助かると思います。利用するにあたりまして注意する点はありますか。
はい、まずかかりつけ医などで医師の診療を受け病児保育、病後児保育の許可を得てから利用してください。
はい、持参するもの、持っていかなければいけないものについて教えてください。
はい、お手持ちの健康保険証、
はい、
また処方されているお薬、
はい、
着替えなどお子さんの年齢や症状に合わせてご用意ください。
はい、そうお薬とかって慌ててると結構ね忘れがちなんですよ ね。
そうですね、
注意しないといけないですね。はい、それでは具体的な利用方法を高橋さん、はい、教えてください。
はい、施設の利用時間は平日のみとなります。
はい、
利用するには事前の登録や予約、医師の診療が必要です。
はい、
実施している保育園には前日までに直接お申し込みをお願いします。
はい、
詳しくは各施設にお問い合わせください。電話番号はリバティ病児保育室エーラが 39-0-0-0 3777、島田聖母保育園が 37-5430、 初倉保育園が 38-2525、 大津保育園が 39-5953、 五花保育園が 45-3374 となります。
はい、確認のため今一度繰り返させていただきますね。まずリバティ病児保育園 A らが電話番号 39-3777、
はい、
島田聖母保育園が 37-5430、
はい、
初倉保育園が 38-2525、
はい、
大津保育園が 39-5953、
はい、
五花保育園が 45-3374、合ってますか？
はい、その通りです。
はい。保育園によって利用時間や料金が異なりますから、詳しくは広報島田6月号18ページをご覧いただくか、市のホームページをチェックしてみてください。高橋さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、続きましては熱中症についてです。ここからは健康づくり課の福島さんにお願いします。
はい。これから暑い日が続くようになります。
はい。
熱中症にならないように対策を取りましょう、
はい、
炎天下はもちろん直射日光の当たらない室内でも熱中症は多く発生しています、
はい、
また新型コロナウイルスの出現に伴い、
はい、
熱中症の危険性は高まっています。自分でできる予防対策をしっかり理解し身につけておきましょう、
はい、では改めて熱中症はどうして起こるんでしょうか、福島さん教えてください。
はい、気温が高くなると私たちの体は汗をかくことによって体内の熱を逃し体温を一定に保とうとします、
はい、
ところが汗を大量にかきすぎると今度は体内の水分や塩分が不足して脱水状態となりめまいや立ちくらみなどの熱中症の症状が現れ始めます。
はい、これ結構初期症状は自分で気づきにくいんですよね。
そうですね。
具体的にどのような対策が必要なんでしょうか。
はい、ポイントは5つあります、
はい、
1つ目は暑さを避けることです。屋内ではエアコンを利用するなど部屋の温度を調節しましょう。感染予防のため換気扇や窓の開放によって換気を確保しつつエアコンの温度設定をこまめに調節してください、
はい、
また暑い日や時間帯は無理をせず涼しい服装で過ごしましょう。2つ目は屋外で人と2メートル以上の十分な距離が確保できる場合はマスクを外すことです、
はい、
気温湿度の高い中でのマスクの着用は要注意です。マスクを着用しているときは負荷のかかる作業や運動を避けて周囲の人との距離を十分に取った上で適宜マスクを外して休憩をしてください、
はい、
3つ目はこまめに水分補給をすることです。喉が渇く前に水分補給をしてください。1日 1.2 リットルを目安にすると良いでしょう。運動など大量に汗をかいたときはスポーツドリンクで水分補給を行いましょう、
はい、
4つ目は日頃から健康管理をすることです。体温測定、健康チェックが大事です。体調が悪いと感じたときは無理をせず自宅で静養をしましょう、
はい、
5つ目は暑さに備えた体づくりをすることです。暑くなる前の時期から適度に運動をすることが大切です。水分補給を忘れずに無理のない範囲で行ってください。
はい、これ今大切ってことですよね。
そうですね。
去年に続いて今年も夏もマスクをしながら過ごすことになりますが、つけっぱなしでいることも危険ですよね。
そうですね、注意が必要です。
大人ならあれ熱中症かなとある程度自分で判断できるかと思うんですが、お子さんの場合大人以上に気をつけなくてはいけないですよね。
そうですね。夏の強い日差しや高温多湿の気候は子どもの体に大きな負担をかけます、
はい、
周囲の大人が正しい知識を身につけて暑い夏を安全に楽しく過ごせるようにしていきましょう、
はい、
子どもは大人よりも脱水症状を起こしやすく 体調不良を自分で伝えられないためより注意が必要です。
はい、福島さん、お子さんの熱中症で特に気をつけなければならない場所はありますか？
はい、高温の室内や車の中はとても危険です。はい、絶対に子供を一人にしないでください。
寝てるからちょっと起こすのかわいそうっていう、これがね、
そうですね、
危険に結びついちゃう可能性があるわけですよね。
はい、
熱中症の疑いがある時の対処法をお願いします。
はい、まずは風通しの良い日陰など涼しい場所へ移動しましょう。
はい、
衣服を緩めて首周り、脇の下、足の付け根など体を冷やすことも大切です。また水分や塩分の補給も忘れずに行ってください。
はい、
万が一自力で水が飲めない、意識がない場合はすぐに救急車を呼んでください。
はい、今年の夏は猛暑という予想もね、もう今の時点で出ていますからね、十分に気をつけてこの夏を皆さん楽しく過ごしてほしいですよね。
はい、
その他保育支援課、そして健康づくり課から何かお知らせございますか？
そうですね、今のコロナウイルス感染症が早く収束することを願っています。お子さんも親も健康に過ごすことが第一ですので、先ほどの感染症対策ということで引き続きマスクの着用、手洗いの励行など徹底をお願いしたいと思います。
高橋さん、ありがとうございます。はい、福島さんからは何かございますでしょうか？
はい、今年も昨年に引き続き新型コロナ感染症対策をしっかりしながら熱中症も予防していきたいです。皆さんもお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ところで高橋さんは保育支援課はこれで何年目になるんですか？
実は自分は再任用ということで今年の4月から初めて担当します。
はい、そうなんですか。
なかなか不慣れなことが多いですけども、取り組んでいます。
でもやりがいあるお仕事ですよね。
そうですね、島田の保育環境すごい進んでいると思います。
はい、
そんな中で仕事できること嬉しく思います。
はい、お子さんが急な病気っていうと親御さん慌ててしまうものですけれども、落ち着いて対応する中でぜひ誰かの手を借りるということも検討していただきたいですね。
そうですね、このような病児保育、病後児保育、自分は初めて正直知りました。
はい、
このような、いい制度もありますのでぜひまたご利用していただければと思います。
はい、そして福島さんは健康づくり課は何年目？
はい、私は、入職して5年間健康づくり課にいまして、その後3年間市役所の方に、移動になりました。で、今回3年ぶりにまた保健センターの方に戻る形になりました。
あ、じゃあお帰りなさい、
はい、
っていうことなんですね。
はい、
市役所でのご経験は生きていますか？
そうですね、福祉課の方にいさせていただいたり、あとは訪問看護ステーションの方でも1年、勤めたんですけれども、
はい、
そこで学ばせていただいたことをこれからまた健康づくり課の方でも生かしていければというふうに思っています。
はい、福島さんがお仕事についてやりがいを感じることって何かありますか？
そうですね、今は母子保健の担当をしているんですけれど、
はい、
やはり島田の場合は今各ご家庭に一人担当保健師がついて、妊娠期からずっと付き添いながら寄り添いながら支援をしているんですけれど、その方がまた赤ちゃん生まれたよとか、こんなに大きくなったよとか来てくださったり、いろんな困ったこととかを相談してくださって、それに対していろいろ話ができるときに、ありがとうございますとか、またお願いしますという言葉を聞けるときが、すごくやりがいを感じます。
はい、ありがとうございます。今日は広報島田6月号に掲載の情報について、保育支援課の高橋敦史さんと健康づくり課の福島美穂さんにお話を伺いました。お二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。